愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は愛媛大学理工学研究科の榊原正幸教授にご出演いただきます。精力的な野外研究で北海のヒグマと称せられる榊原教授に、研究者になったきっかけや先生が取り組んだ研究について伺います。北海のヒグマというだけありまして、北海道ご出身でいらっしゃるんですか？
そうです、生まれは札幌です。
あ、それもあの北海道大学のすぐ前で
大学病院で
、はい、あのホームページを見ましたら、はい、あ、なるほど、ヒグマだなと思ったんですけど先生
最近もっと太ってしまって、
あら、
栄養のいいヒグマになって
あの頃はあのおひげを蓄えてらっしゃったんですけど、はい、今はもうね、おひげもなくて、
あのひげはですね、だいたい11月からあの2月いっぱいぐらい前と、
冬眠シーズンは
寒いの
でもその札幌生まれでありながら、その後お父様のお仕事、あ、お父様のお仕事といえば、お父様も地質学を、
そうですね、その当時、僕が生まれた頃はまだ北大の教室にいて、
受け継がれてる、
あ、親の因果で、
親のでもそれから北海道大学にいらっしゃってから、その後その地質調査のために住友の、
そうです、そうです、僕が生まれた年に、はい、まあ、大学の非常勤講師では食べていけないので、あの住友金属鉱山で就職して、それからあの北海道の紋別というところの近くの鴻の前という有名な金山 の、はい、あの地質探査課というのがあって、そこに、はい、まあ、勤務になって、昭和36年ぐらいに多分移ったと思うんですけど、うん、
小さい幼い頃はその鴻の前で、
あ、そうですね、あの4年間ぐらいですけども、
その頃の記憶って終わりですか？
あ、もうほんの少しだけですが、あの当時3000人ぐらいいたと言われてるんですけども、僕が記憶にあるのはその配給場がすごく大きなデパートのように感じたりとか、はい、あと山のそばの川とかですね、そういうのはまあ少しだけ覚えてるんですが、
ずいぶんここも寒かったそうですね。
そうですね、氷点下30度なんで、沸騰したお湯が汗になるとカチカチに凍ってるという、
氷点下30度、
真冬の寒い時はですね。
でもそこであのしばらく幼少期お過ごしになって、はい、最近またあの一回訪れてご覧になって、
あ、そうですね、去年ちょっと仕事 の、はい、のついでに、うん、まあ行ったんですが、あのその当時の新聞を発見して、自分たちの家族の名前が載ってるのを見てびっくりして、
それやはり地質調査の関係でですか？
というか会社 の、 その住友の会社が出して、鉱山が出してるローカルな新聞な、3000人に配ってる、その中に転勤の記事があって、
あ、なるほど、はい、懐かしいですね。
いや、なんか自分のルーツを、僕実は転勤が多いのでルーツが自分でもはっきりしないんですよね。
確かにここに僕はいたんだっていう証を見てきたわけですね、
はい、なんとなくこの年になって、
でもその住友という言葉でやはりこう愛媛県人としましても、あら、住友って愛媛にもある？
あ、そうなんですよ、僕にそれからあの青森県の弘前に移って、それから小学校4年生の時に愛媛県の新居浜の別紙銅山に移ってきたので、
もう北海道、青森、そして愛媛 とでも愛媛はじゃあかなり長い間いらっしゃったんですか？
高校3年までですね、大学受験まで。
じゃあもう北海道の人というよりは
愛媛は相当長いんですよ、もう全部でトータルで見ると愛媛が一番長いんです。
あ、親しみを覚えます。あ、そうですか、はい、でもやはり、幼い頃の記憶なんでしょうか。大学はまた北海道の、
そうですね、だからそれはうちの父親がやっぱり北大の、まあ、理学部を出て、はい、まあ、地質をやってたので、やっぱりそういうのあったと思いますね。親がそういう道を選んだというのは、まあ、相当親に反対されたんですけど、
行くなって、地質はやめろと。
そうですね、はい、まあ、ただそれがまあ、具体的にこう行くと決まったのはもう少し後なんですけども、はい、うん、とりあえず北海道大学っていうのはまあ親戚も向こうに結構いるので、
あ、そうですね、はい、地質学はやめとけよと。
そうですね、
そうか、大変だったんでしょうね、お父様。
自分の子供にそう言うかもしれませんが、
今もしお子さんが地質学者になりたいんだったら、まあ、ね、あ、なるほど、いやでもやっぱりこう背中を見て大きくなってきたから、そういった
難しいところですね、
ものも、はい、あるのかもしれないですけれども、まあ、でも、まあ、ご本人も多分地質学をやろうと思って行かれたんではないけれども、こう地質学やってみようと思われるきっかけっていうのは
もうなくなってるんですけども、はい、その当時定年で退官したばかりのですね、湊正夫先生っていう、まあ、当時としては非常に有名な先生がいらっしゃって、 まあ、その先生の、まあ、別荘に呼ばれて、僕はちょうどその時18歳だったんですけども、はい、あのうちの父親と知り合いだったので、それで呼ばれて、あのどこの教室に行きたいのかって言われて、うん、僕はその当時地球物理学をやりたいっていう話をしたら、
はい、
先生がそのどうして行かないのかって聞いたら、うちの父親がその教室にいる教官はみんな大したことないからやめた方がいいとと言われたんですが、その時皆先生が、うん、大学の先生は100メートル走のコーチだと、だから100メートル走っていうのはあの筋力が同じだとですね、
はい、
いかにまっすぐ走ってるかが勝負になるんですよね、
うん、
だからまっすぐ走るっていうのはすごく大事で、まっすぐ走るだけで2、3メーター距離が変わってきてしまうそうなんです。最低は人間蛇行して走ってるんです、
そう、目に見えないぐらいのこの余分な動きがあるわけですね、
はい、
そうです。
それを減らすことで、まあ、速くなれると、はい、だから100メートル走の大学の先生は100メートル走のコーチでいいので、うん、まあ、そういうことは後ろからまっすぐ走ってるかどうか見えるぐらいの先生はまあいるからということで、まあ、来なさいという意味だったと思うんですけど、それを聞いて僕ちょっと悩んだんですが、はい、結局なんかそれがすごい引っかかって行ってしまったというか、
細かいことをこう自分のこう理念とかを押し付けるような先生ではなくて、見守ってくれる、まっすぐ走れよ、
そうですね、はい、それは本当かどうかは全然違う意味がまた違ったと思うんですけど、大学の先生っていうのはそういうもんでいいんだというような意味で、うん、多分言ったと思うんですけど、だからそういうことができる先生はまあいるという話をして、なんか僕はその時になんかそのすごい どっかの有名な先生のところに行った方がいいかなと思ったんですが、その言葉がすごくまあ、きっかけになって、まあ、地質を勉強しようかなと思って、
はい、
まあまあ、そっちに行ったんですけどね。
いかがでしたか、地質学に入ってみて。あれ、
やっぱり最初はすごくあのカルチャーショックを受けましたね。なんでかというと、
はい、
その講義が面白くない、
講義が面白くないそれはダメですね。
いや、それで一番ショックはですね、はい、やっぱりノートがもう風化してるんですよね。
昔のノートですか。
そうです。だから、まあ、今でも色は少し薄くついてますけど、ノートね、はい、それがもう黄色く明らかにどう見ても変色してるというノートをこう、
そう、教えてくださる先生が
広げて、一体何年前に書いたノートだろうというような、まあ、今みたいに今の大学教育は、まあ、こんなことあの私が言うのはあれですけど、すごく内容的に良くなってて、
うん、
あの当時は何やっても自由だったので、もう先生は自分のやりたい授業やってたんですよね。でそれも少し自分にとって、あの、あ、大学ってこんなとこなのかなというのがあって、うん、少しあのがっかりしたというのがあって、
なるほどね、
はい、
新しい情報がない感じですよね、それだと
そうです、
ね、そんな、
はい、
そう、お父さんの時から使ってるんじゃないかというぐらいの
大学院の修士の2年の時、自分がやってる研究の中で新しい発見があって、まあ、それがあの実は今自分がここにいる一番の理由なんですけども、はい、その学長の小松先生がですね、あの主催してた北海道地質構造研究会という研究会があって、
はい、
まあ、そこで発表した内容が、まあ、いろんな人に、まあ、評価されて、
はい、
まあ、それが本当に自分が研究者の道を目指そうと思った、まあ、最初のきっかけなんですよね。だからそれまであんまりそういうふうに思ってなかったので、はい、
その時はもうあの小松学長も愛媛大学ではいらっしゃらなくて、
新潟大学にいらっしゃって、
新潟のところにいらっしゃって、
はい、そうです。たまたまそれで北海道でそういう研究集会開いてて、
ええ、そこでこう、
そうですね、だからちょうど僕と同じ年、僕よりちょっと若いぐらいの頃だと思います、多分43、4ぐらいの頃ですね。
その時にその発表して評価されたというものが、地球のプレートに関する、
あ、そうですね、だからその今日本は、
はい、
あのプレート境界ってたくさんあるって皆さんご存知でね、まあ、そこでまあ地震も起きてるんですけども、うん、過去はじゃあどうかっていうとですね、
はい、
まあ、現在とは当然違うんですよね。だそのプレート境界の場所を探すのはですね、あのその特徴的な岩石があって、例えば愛媛県でいうと伊予の青石ってありますよね、
はい、
あれはそういう場所でできた石なんですけど、
へ、
だから今中央高線っていうあの皆さんよく知ってるあの活断層がありますけど、はい、そのすぐ南に伊予の青石が広く分布してるんですが、それはだいたい8000万年ぐらい前、1億年から8000万年ぐらい前にそこに海溝があったという、ちょっと今よりずっと北なんですけどね、
はい
はい、それはだいたいその当時僕が大学院の頃にはだいたいみんな分かってたんですよね、日本中どこにどういう石があるかって、はい、
うん、
ただ僕がやってた、たまたまやってたのはサルマ湖のそばなんですけども、北海道のそこだけは実はあんまりやった人がいなくて、たまたま僕のその研究で、うん、まあ、そういう場所が分かったということで、
あの日本っていうのは、
はい、
そのいろんなプレート、そのプレートっていうのはあの地球の表面を覆う岩盤のことなんですけれども、 あのすごく集まって4つぐらいのプレートが
今現ですね、はい、ユーラシアプレートっていう、はい、アジアと北米プレートっていうのと、うん、あとあのフィリピン海プレートっていうのと、
このプレートが詰まってるっていうのでその地震がこう、ね、多かったり、
もうずっともう3億年以上そうなんです。
そんなには変わらないと思うんですけれども、あ
の日本人のですね、メンタルな部分にも影響してると思いますけどね。
どうなんですか、よく揺れるとかですか。
いや、あの多分そういうものが家が壊れていくとかありますよね、はい、例えば燃えたりとかね、壊れたりとかする、はい、欧米の場合は、まあ、大陸が多いので、うん、やっぱり長い間物を使うっていう習慣があるんですよね。
わかりました、
はい、壊れないんで家が。
そうです、
だから何百年も使ってるんですよね、うん、改築して。日本の場合はあんまりそういうことないですよね。もう最初からある程度寿命がもう予想されてるというか分かってるので、で壊れたらまた作り直すと。
その地球の表面のプレートのど真ん中にある国とかはそんな揺れないんですよね、はい、
そうですそうですそうです。
もう端
そ
です プレートの端っこにある日本っていうのはもうプレートに弾かれポンポンポンポン弾かれるというか、
それでも生き延びてきてるので
頑張ってます。でそのプレートの端っこにある岩石、変成岩を発見なさった
と、はい、そうですね、はい、その時によ
くでもそんなもう地中深いですよね、
はい、
見つけるのは相当。
いや、あのですね、表面に出てるんですけど、
はい、
僕がやってる石は見ても分かりにくかったんですね、うん、だから従来多くの人がそれを見てらっしゃるんですけど、
はい、
やっぱり気づかなかったんですよね。
いや確かに私も石を見て、はい、この石何って言われても分からない。
専門家が見ると結構分かりやすいんですよね。分かるんですけど、はい、それでも僕の石は分かりにくかったと思います。多分
これはそのプレートとプレートが、まあ、潜り込んだりした時に、はい、そこにできる、
そうですね、深いところに冷たいプレートが沈み込んだ時にできる石なんですよね、
う
ん、
だからここに境界があるぞというような、
まあ、そうですね、はい、
この石があるところが境界になっているという。わあ、本当地球規模の研究をなさってるんですね先生。
はい、はい、そう研究出ますよね。あんまり世の中に役に立ってないんですが。
いやー、そんなことないですよ。、はい、もうあの先生は本当にあのいろんな研究をされていらっしゃいまして、はい、まあ、そのプレートに関してもそうなんですけれども、そしてまた大きくあの力を入れていらっしゃるのが、はい、あの松灰という植物を使った環境浄化法、
はい、日本ではまだちょっとあんまり実用されてないんですが、うん、あのファイトレミデーションっていう、
はい、
あのそのまま日本語になってるんですけど、あのファイトっていうのはこれは植物という意味で、レミデーションはまあ修復という意味なんですけども、はい、それは植物の特定の機能を使って、うん、例えば水を吸うとか、はい、養分を吸うときに一緒に有害なものも吸って、まあ、分解したり、
はい、
それを体に溜め込んで周りの環境をまあきれいにする、まあ、そういう能力を利用した環境浄化法なんですよね。
もうこの研究で本当に先生はその大学とその社会との接点というのを大変こうお感じになっているというか、
はい、
あ、大学の研究が社会に役立ってるなと、
はいはい、それはもともと僕はこれ始めたわけではないんですけども、はい、たまたまあの企業からの依頼があって、まあ、あのそういうことを考え出して、それでやってみて思ったのは、まあ、大学の研究特に、まあ、我々理学部っていうのは、
はい、
あんまりそういう社会との接点があんまり多くない、
うん、
まあ、学部なんですけども、はい、それでも実際にまあちょっと自分で視点を変えると、まあ、社会のとの接点もたくさんあるんじゃないかと、うん、まあ、そういうことを実は実際に自分で証明したいなと思って、だちょっと意識的にそういうことを今やってはいるんですけど、
このお話については、
はい、
私も大変興味がありますので、
はい、
次週詳しくお伺いしていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 愛媛大学研究室からこんにちは。来週も理工学研究科の榊原正幸教授にお話を伺います。お楽しみに。